コーラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。アコーラジオがお送りします。輝けアコーの星の番組です。この番組は、アコーで頑張っている人や団体をご紹介してまいります。私はこの番組の MC、アコーラジオのいろはです。どうぞよろしくお願いいたします。今回は35回目の輝けアコーの星の番組ということで、アコーの観光ガイドとして頑張っていらっしゃいます播州阿光観光ガイド協会のお二人の方にインタビューをさせていただきました。と言いますのも、2月に行われました兵庫観光ボランティア発表会の歴代優勝者を集めたグランドチャンピオン大会が神戸の県民会館で行われたんですが、阿光から参加をしたこの観光ガイド協会の鍋谷春樹さんが見事最優秀賞の知事賞に輝いたということで、今回ご紹介をさせていただきます。このグランドチャンピオン大会は過去10回の知事賞を受賞された皆さんの中からまたさらにグランドチャンピオンを選ばれるということで、大変素晴らしいボランティアガイドの皆さんがお集まりになったということです。その中でも阿光の方がグランドチャンピオンに輝いたということは大変嬉しいですね。ではまず早速はじめに、グランドチャンピオンに輝いた播州阿光観光ガイド協会の鍋谷春樹会長のインタビューの様子をお聞きください。インタビューは阿光ラジオのいちごさんです。
今日は播州阿光観光ボランティアガイドでご活躍されておられます鍋谷春樹さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
こんにちは、播州阿光観光ガイド協会の鍋谷と言います。よろしくお願いします。
今日お話を聞かせていただきますのは、先日兵庫観光ボランティアガイド発表会の実は歴代10名の県知事賞になられた方々の中から見事グランドチャンピオンになられたということで、それについてのお話をお伺いいたします。
グランドチャンピオンになったという前に、この大会に参加するにあたってどういうことを思い、どういう気持ちで参加したかということを話させてもらいます。最初にこういう大会があるということを聞いた時には、正直なところあまり頑張ってやろうかというような気持ちよりも、そういうそこまでするかなというふうな方が先に立ちました。と言いますのは、それぞれの会で皆が最優秀賞を取ってるんですので、それをさらにその中からということは必要ないに違うかというようなことは、思ったのが正直な気持ちです。しかし少し経ちますと、やっぱりちょっと頑張ってやってみようかなというふうに思いました。それには実はちょっと理由がありまして、一つはですね、歴代の知事賞を取られる方とこうお会いできるわけですね。で、私も実はその歴代の方の中で何名かが、知り合いがおったわけです。で、そういう人たちと会って大会で競うというよりはお会いして、お話ができる、それが非常に楽しみだなということが一つですね。で、もう一つはですね、やっぱり出るからにはちょっと頑張ってみようかなということで、これも練習するにあたってはいろんな思いがありまして、途中でかなり練習したんですけども、単なるこう暗記をしているだけのような気もしたりとか、いろんな思いがあって、必ずしもこうまっすぐとその大会に取り組んだわけではないんですけども、途中からやっぱり自分のベストを尽くすと、でその結果、どうなるかいうことは、審査員が決めるということですので、一つのチャンスとして大会に参加しようかなというようなことを思いました。で、大会に参加しての感想なんですけども、やはり歴代の知事賞の方ばかりですので、非常に皆さんお上手でして、それぞれの大会ではかなりこううまくいかない方もたくさんおられるんですけども、もう全員が非常に流暢に喋られて、正直なところ私終わった段階で、自分がグランドチャンピオンの賞をいただけるかどうかいうことは、正直なところはっきりとは自信がなかったということなんですね。もらえるかもわからないという気持ちももちろんありましたけども、 まあ、そこらはかなり微妙なところでした。
その日の夕方のニュースにも NHK のニュースにも出られ、また次の日の神戸新聞の記事にも大きく書かれていましたので、かなり反響はあったんじゃないかなと思います。
前回もちょっと、まあ、同じように反響があったんですけども、まず NHK のニュースに出た段階で、まあ、私その時間帯は電車に乗ってたんですけども、その私の携帯に電話がこう2つ3つかかってきたことと、まあ、メールなどもありまして、非常に反響は強かったですね。それから家の方にも電話がかかってきたそうで、まあ、うち の女房が受けたんですけども、やはり知り合いの方から3件ぐらい、まあ、おめでとうございますというような連絡がございました。
まあ、それも含めて観光ボランティアガイドというこの会の中での会長のお仕事もされておられますけれども、このまあ会長としてまた違った意味でのいろいろな、まあ、これからの課題であったり、そういう思いがあると思いますが、よければお話しください。
最初に私たちのガイド協会の現状ということなんですけども、まあ、20名前後の会員がおります。まあ、その20名の中にはお仕事をされている方とか、若干こう活動がこう停止気味の方とかいうような方もおられますので、実質的にこういつでもガイドをするというような形でやってる方はもう数名なんですけどね。で、まあ、そういう現状です。で、ガイド協会のこれからの、まあ、課題とかそういうのとしましては、ガイド一人一人が力をつけて、まあ、ガイドとしてのもう質を高くしていけたらなと思っております。まあ、具体的にはそういうことのために毎月1回は研修会を持つようにするとか、まあ、いろいろそういうこともしているわけですね。私ちょっともう一つ、ガイドが非常に質の高い優秀なガイドになってもらいたいと思うと同時にですね、もう一つ思っていることは、私たちはボランティアのガイドです。で、ボランティアというのはするというだけで私はすごいことやと思うんですね。ですから質が高いとか低いいう言い方すると非常に語弊があるんですけども、そういうことは度外視してですね、とにかくボランティアをするということが、私はもうこれ非常に大事なことで、もうすでにその時点でもう質の高いものだと思っておりますので、やはり長くしていくということが大事ではないかと思います。でと言いますのはね、やはり置かれている立場が違います。一人一人ね、仕事をまあされている方もおると言いましたように、もう仕事をしながら学習もし、まあ、そういうことをしていくということは非常に難しいことですので、できる範囲でやっていくということも非常に大事ですから、まあ、極端なことを言いますと、私はまあ暇な人間ですので、なんぼでも勉強しようもたその時間はあるんですね。ですからそういう人間と、まあ、仕事をしながらやってる人間というのはおのずと違いますので、ですから極端なことを言いますと、ボランティアガイドに優秀なボランティアガイドと優秀でないボランティアガイドというのは存在しないと思っております。まあ、ですから私たちのガイドもできるだけ長くやっていただきたいなと、まあ、そういう思いでおります。
あと、まあ、ガイドとしての鍋谷さんのこれからの目標、まあ、先ほど少し重複する部分があるかもしれませんけれども、あればお願いします。
私たちの、ガイドは観光ガイドなんですね。播州はこう観光ガイド協会といいます。ですからお客さんは観光で来られるわけですので、決してお勉強で来るわけではございません。まあ、もちろん歴史的なことを深く追求し説明していくことも非常に大事なんですけども、やはり楽しく、お客さん来た人が楽しかったな、面白かったなと思うようなガイドを、まあ、心がけるべきではないかと思っております。まあ、そのためにはですね、こう面白いなと思うことをガイドが持ってることが必要ですね。まあ、ガイドが面白いと思ってないのにお客さん面白いとは絶対思いませんので、その面白いと思う引き出しをですね、できるだけたくさん持つということを、まあ、私自身は心がけていきたいなと思っております。今何本持っとんかちょっと自分では数えたこともないのでわからんのですけども、まあ、仮に私が今50ぐらいの引き出しを持ってるとしますとね、これをまあ60にし70にし、まあ、さらに100、 150というようにそういう引き出しを、まあ、日々増やしていけるように頑張っていきたいなと思っております。
はい、どうもありがとうございます。貴重なお話ばかりで勉強になります。ガイドだけではなくこれからもますますご健康でご活躍をされますようにお祈りしております。今日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。大変熱い思いを持って観光ガイドに取り組んでいらっしゃる鍋谷さん、今回のグランドチャンピオンにつながったんではないかと思います。さあ、続きましてもう一方、こちらの方も歴代の知事賞に輝かれました沼田義明さんのお話もお聞きしております。続いてお聞きください。
私、沼田義明と言います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、今日は播州赤穂観光ボランティアガイドでご活躍されておられます沼田義明さんにお話を伺いたいと思います。早速ご挨拶をいただきましたけれども、沼田さん、ガイドになられたきっかけっていうのがおありだと思いますので、お話しいただけたらと思います。
私が60までね、はい、無事会社で勤めることができて、60で定年退職するにあたってね、いろいろ考えたんですけども、まあ、大きく言えば社会に役立ってるようなものをしたいなというのと、長く続けられるもの、あるいは体にいいもの、頭がボケないもの、そういうものをいろいろ選別した中から選んできたのがこのガイドということでね、できるかできないかわからない形で会に入会してしまったという感じはしてるんですけども。
はい、実際にガイドになられて今でどれくらい経っておられますか。
私は確かね、平成15年に入会をお願いして会員になったから、今28区だから確か13年4年になると思うんですけどね。
そうです、丸13年ご活躍くださっておられますけれども、13年の中でこうガイドの皆さんの中でも有名なエピソードっていうのをお聞きしたんですけれども、一つそれについてお話しいただけたらと思います。
一番のはそういうエピソードいうとこまでもないですけども、まあ、一つは13年間続けられてることですね。それとこういうふうに続けてきたらお客さんと会うのが楽しくなってくるという一つの、私にはなかったようなね、形面が自分では感じているんですよ。で、13年間続けられたり、やはりそれガイドをしていてお客さんの方から今日の話はよく分かったよとか、やっぱり赤穂は中心蔵だなとか、そういうことを言ってくださるお客さんがパラパラ出てくるようになってきて、まあ、自信の方へ行ったというか、そういう経緯は感じますね。
はい、それとあともう一点、ハゼの木のハゼの実を使ってろうそくを作られたことがおありだということなんですけれども、そのろうそく作りのお話を聞かせてください。
このろうそくについては僕長いことね、ある考えを持ってたんですよね。で、僕らの案内の中の丸屋にも大石蔵之介のハゼということでね、話は聞いてるんですけども、このハゼの木が尾崎の八幡社の方で静かに今も元気でこうけなげに生きてるというのを見てるんですけどね、そこでいろいろ考えてる中で、やはり僕らも観光の振興というか、お客さんが来てもらえるような一つのネタはないかなということを僕も考えてるんですけど、その中の一つに大石蔵之介のハゼというのと、その次何に使われてたかを考えると、あるいは主に明かり用のろうそくを作る材料の木なんですね。で、まあ、そういうことは僕大まかに知ってましたから、あのハゼで本当にろうそくができるんだろうかなとは何年もこう思ってたんですけども、もうついに決意がこう出てきたというか、そこの宮司さん、中村さんという方なんですけども、もう意を決してね、宮司さん、身でろうそくを作ってみたいんだけどくれませんかということで、そしたら宮司さんも非常に快くね、もうそんなことするんやったら取りと言われて、でいただいてね、それから行動を起こしていったんですよ。で、あの実はちょうど何点ぐらいな実なんですけども、インターネットなんかで調べると一 番簡単なのは煮て絞ればろうが取れるというとこは情報としても間違いないみたいなことを確信したんで、うちの家内と身取った身を精製してでろうにしていったんですけども、一番やはり本当にできる人のポイントは絞るということですね。絞るもタオル絞るようなんではもう全然ダメなんで、もうぐっと機械的にジャッキというか、そういう力を加えんとできないんで、そこで考えたら、まあ自動車のジャッキを使っての絞り機を作って、で精製したろうのその身、ハゼの身を絞ったら約2キロほどから200グラムぐらいのろうが取れたんですよ。でろう200グラムいったら水コップ、ガラスコップ1杯が150グラムほどですから、まあそれ1杯半か手ですくったら2回ほどでなくなるぐらいなろうがしか取れなかったんですけれども、まあ、それを今度ろうそくにするわけですけれども、構造的には製法的にはみんな想像する竹の輪というか輪の中に入れて固めればろうになるんですけれども、やっぱり外すというろうそくにするとなってくると、それなりの難しさが出てくるんですね。ろうそくには芯が、ろう芯が入ってるんですが、あれが真ん中にちゃんとこう位置するようなジグを作らないかんなんで、その辺が一番、まあ難しさから言えばそれが一番難しかったような気もしますね。で出来上がった時にはまあ肩の荷が下りたというか、蒸気した感じでいろいろその次が出てきたんですけどね。で合計親指ぐらいの太さの10センチほどのやつが6、7本できたんですね。でそれを八幡さんの宮司さんに、これ魔法のしてくださいということでお願いがありますけど、何が言われて、正式に大石蔵之介さんに届けてくださいということで、それも快く了承してくださって、で私と局長とあと2人ほど一緒に、同僚というかメンバーと一緒に行って奉納式をしていただいたんですよ。そしたらお祓いから祝詞からその中に何もわからないけど沼田義明というものが火を灯さんというて言うてくれはったからね、もうその時も感動しましたね。で僕はっきり言ってグイさんにこういうことをこうしましたけども、神社にろうそくはいるんですかというぐらいしか僕はわからないですと、僕の思いというか作った暁には香川寺さんの方へも奉納してあげたいと、そういうことでね、これもお願いしたら、これも快くいいですよということで、でまあほな半分ぐらいずつということで、その6本7本のろうそくをね3本ぐらいずつこう観音さんの方へも持って行って高校しかじかということで、まあ、それはありがたいことやと、私はろうそくはそういう作り方をするとは知らなんだ言われるんですね。若い住職さんだから、そのハゼロウからハゼからハゼロウをつってろうそくをつるくるとは知らなんだ言われることでね、へえということで毎日を使っておられるわけで非常にまあ喜んで、でそれがそのあれを11月25日だったと思うんですけど奉納させてもらって、で至る12月14日あの年は来た人がね、朝から科学寺でね式があるんですよ、説教を受けて、で八つ墓にお参りして、で線香を皆四十七の墓に備えるんですね。でその線香用の火にろうそくを使いましたということを奥さんからその後こうお会いした時にね説明させてもらって、やらせてもらいました、喜んでおられましたいうことを一つ聞いたから、もうこれで全部が非常にうまくいったということで僕も安心しています。
それこそ大石蔵之介の植えられたハゼの木が今にこうつながったような感じが、
そうなんですよ。僕はね、はい、街道をこう街中している中でね、大石蔵之介に、ま、続くハゼの木がね ないがしろにされてるような気がするんですよね。もう少し市としてあるいは観光部門の人たちがね、もう少し、元気でやってるか言うて覗きに行くべきだと僕は思ったりするんですけどね。
これで美味しい蔵之介のハゼがすごくスポット浴びたんじゃないかなと思います。
で僕は今今お城の中も大変整備されていってるけど、その 一部というかある場所にね、はい、まあ、大石蔵之介のハゼ森みたいなようなものを作って、そのこう2世をですね、ハゼの2世をまだ今だったら取れるから、そういうふうにすれば あれ非常に紅葉してね、綺麗な秋が楽しめるわけで、みんなに見てもらう意味にもお城の中にね、ハゼの森、大石蔵之介のハゼ森でも作ったらどうかなというのは一つの次なる、
そうですね、
希望を持ってますけどね、
あとこのハゼ作りの次に、まあ、ボランティアガイドの発表会というのが兵庫県には兵庫ツーリズムさんが主催して あるということをお聞きしたんですけれども、ここの第8回大会にこの阿光の観光ガイドとして沼田さんが出られたということなんですけれども、その中で1位、まあ、兵庫県知事賞をお取りになられたということで、まあ、そういった晴れ舞台にもチャレンジして、まあ、その舞台に立って、まあ、阿光の観光ガイドとしてお話をされたことのまたお話、何か。
これはね、はい、私その今年77になるんで、ガイド歴13年と年齢77歳、そうなってくると人生使命の変の話も出てくるんですよね、考えがね。で、毎日というか依頼を受けた中で街中の散策をしてますけども、そういう今までの集大成という気持ちが出てきている中でね、第7回の時にそのガイド発表会を僕初めて聞きに行ったんですよね、はい、そして皆さんのガイドを聞いて、まあ、これだったら私もなんとかなるん違うかなと思って、もう最後だからで手挙げて、7回終わった時に、次8回まで1年間あるからその時にどうするかなと思ったけども、そろそろ終わりの時も来るよるし、もうこれ逃したらあかんなと思って出場したんや。そしたら図らずもあからずも知事賞のね、はい、賞をいただいて、本当に本当にあれはもう天からね、何かが降りてきたような感じしましたね、でもうそしたら同級生まで喜んでくれてね、こんなことでもね、僕姫路市の奥やから即電話してくれてね、よっしゃよかった、もう祝賀会やいうことで祝賀会をね、こうしてくれたんですよ。
いろいろお話を聞かせていただいたんですけれども、まだまだお元気な沼田さん、これからの目標何かございましたら。
そうですね、今も77になって一応元気さあってですね、毎日のこう仕事というか日常生活を送ってるんですけども、まあ、ガイドの方はだんだん難しさにもなってくるんで、体の続いたりあるいは記憶がある限りですね、やっていこうとは思ってますけども、はい、もうそろそろ幕引きのことも考えらなきゃいけない、
体が動く限りガイドとしてぜひ今後もご活躍をしていただきたいなと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。今回は播州阿光観光ガイド協会のお二人の方のお話をお聞きしましたが、いった皆さんが阿光の顔として観光客の方に対応してくださっているおかげで、こうに来てよかったなぁと観光客の皆さんに喜んでいただいているんではないかと思います。これからもますますご活躍されますことをお祈りしたいと思います。この番組はアコーラジオのいろはがお送りいたしました。ではまた次回の輝けアコーの星の番組でお会いいたしましょう。さようなら。